中西市長は2期目の市政施行方針としまして、市民の生活力向上、活気ある元気なまちづくり、教育子育て環境の充実と子どもたちの夢の実現、市民が安心して暮らせるまち、確かな財政運営と信頼の5項目を重点的な取り組みとする方針を示しました。そこで今年度における市長の基本姿勢について質問いたします。大項目1点目、高齢者福祉の支援施策についてお聞きします。留萌市の人口は年に500人ほどの減少が続き、現在は2万人を切っており、1世帯あたりの人数は 1.79 人まで減少し、高齢化率は 37.5% と高くなっています。昨年、留萌市は住み慣れた地域で共に支え合いながら生き生きと笑顔あふれるまちづくりを基本理念とした第8期高齢者保健福祉計画を策定しました。そこで中項目1点目、高齢者福祉サービスの充実についてお聞きします。計画では団塊の世代が後期高齢者に入る令和7年を見据え、介護保険の安定的な運営を図ることとしていますが、高齢者の人口の増加に伴い施設サービスの必要性はますます高まると想定されます。市政執行方針では、高齢者ができるだけ住み慣れた地域で安心して日常生活を送ることができるよう、高齢者見守りネットワーク事業のほか、地域包括ケアシステムの構築に向けて取り組みを進めると示されています。留萌市における地域包括支援システムの構築に向けた見守りネットワークなどの取り組みについてお聞きします。次に中項目2点目、介護人材の確保についてお聞きします。現在、国の福祉分野における人材不足は喫緊の課題となっており、介護人材の確保においては、いわゆる団塊世代がすべて75歳になる2025年に必要とされる介護職員数に対し、確保できる見込みの割合は全国的に必要な職員数の4分の3に届かないと試算されています。厚生労働省は介護ロボットや ICT の活用による雇用管理改善と待遇改善、外国人の人材活用等を進める方向ですが、今後介護人材確保はますます困難な状況となり、早急な対応が求められる問題と捉えています。留萌市におきましては、介護人材の確保に対してどのような施策を考えているのかお聞きします。次に大項目2点目、障害児・障害者への市の取り組みについてお聞きします。平成23年、障害者基本法が改正され、障害のある人もない人も互いに尊重し合い、共に支え合いながら暮らす共生社会が謳われました。昨年、障害児・障害者が地域で生きがいを持って生活できるよう、施策全般に関わる理念や基本的な方針を定める第2期留萌市障害支援計画が策定され、障害のある人の思いに寄り添い、誰もが暮らしやすい地域になると捉えていましたが、残念ながら今年度の市政執行方針において障害のある方に対する取り組みは示されておりませんでした。そこで中項目1点目、道路・公共施設における整備状況についてお聞きします。市内の歩道では段差や縁石の破損が放置され、横断歩道では白線が消えていたりと、車椅子の利用に支障をきたす状況となっています。また道路だけではなく、市役所や公民館などの公共施設においても、体の不自由な方がスムーズに通れるようなスペースや手助けをする人などが配置されておらず、障害のある方にとって安心安全の配慮がなされているようには見受けられません。障害のある方にとって暮らしやすい街となるため、道路環境の整備方針について市長の考えをお聞かせください。また庁舎での窓口サービスを利用する際、人的支援など体の不自由な方への 安心安全な配慮についてどのような対応策が取られているのかお聞きします。次に中項目2点目、障害児福祉サービスの充実についてお聞きします。留萌市では年々人口減少が進んでいますが、児童発達センターや放課後等デイサービスなどの障害児通所支援の実績値が計画費の 160% から 180% とサービスが追いつかないほどの増加傾向にあります。留萌市はこの状況をどのように捉え今後対応していくのかお聞きします。大項目3点目、交流拠点としての道の駅留萌の今後の展望についてお聞きします。道の駅留萌は高規格幹線道路深川留萌自動車道の終点となる留萌 IC から車で5分の場所に位置し、地域の食材を使用したテイクアウトや地域の特産品などを購入できるアンテナショップのほか、 7.8 ヘクタールの芝生広場やドッグランなどもあり、令和2年7月のオープン以来多くの人が訪れています。さらに今年4月29日には交流拠点遊戯施設チャイルモのオープンにより、ゴールデンウィークには大勢の子ども連れの家族でにぎわっていました。そこで中項目1点目、道の駅施設の運営状況についてお聞きします。現在道の駅には地域の特産品などを購入できるアンテナショップと4軒のチャレンジショップのほか、遊戯施設チャイルモ内にカフェが開設されており、軽食をはじめソフトクリームや飲み物などを購入し、休憩スペースなどで食べることができます。土曜日曜日などは多くの来場者でにぎわっていますが、これらの施設の運営状況をお聞かせください。次に中項目2点目、屋内交流遊戯施設チャイルモの現状と課題についてお聞きします。親子や家族で時間を過ごせるくつろぎの空間と地域特産品の魅力を発信する交流拠点をコンセプトとした屋内交流遊戯施設チャイルモのオープンから1ヶ月半が過ぎましたが、現在は遊戯広場のにぎわいも落ち着き、平日はほとんど子どもの姿が見られない状況となっています。チャイルモはゴールデンウィークの期間中は予約が取れない日が続きましたが、一度施設を利用したお母さん方からは楽しかった、子どもの笑顔が嬉しかったなどの声が聞かれる反面、安全に対する配慮などの必要性や使用料の是非に対する声も聞かれます。屋内交流遊戯施設チャイルモ内の遊戯広場の現在までの利用状況をお聞かせください。また今後における課題や改善点などがありましたらお聞かせください。次に大項目4点目、卓球の町留萌の基盤づくりの方向性についてお聞きします。留萌市は昨年11月5日卓球を通して地域活性化、市民の健康増進、まちづくりの推進、子どもたちに夢と希望を与える取り組みを行う目的で、卓球総合メーカービクタスと包括協定を締結し7ヶ月が経過しました。留萌市とビクタスの7項目に及ぶ連携内容におきましては、卓球を通じた子どもたちの夢や希望を与える取り組み、市民の健康増進、卓球によるまちづくりの増進などが示されております。現在卓球の町留萌としての基盤づくりが進められていることと思いますが、現時点における成果や課題などについてお尋ねいたします。中項目1点目、ビクタスとの連携方針についてお聞きします。留萌市は卓球総合メーカービクタスとスポーツによる地域振興の目的を達するため、卓球を通じた子どもたちの競技力の向上や市民の健康増進、まちづくりに向けて相互に連携協力しながら共同事業に取り組むこととし、包括連携協定を締結しました。このビクタスとの連携は留萌市民と卓球の結びつきを深くする方針であると捉えることができます。市政施行方針におきましても、留萌市民が卓球と関わる環境づくりや 3歳から100歳まで取り組めるスポーツである特徴を生かし、包括連携協定を結んでいるビクタスとの連携を深め、幼い時から卓球を通じたスポーツの魅力に触れ合う機会を醸成し、優秀な指導者の確保と越境学生の受け入れ、関係人口の増加、高齢者の健康づくりに生かすと示されております。留萌市がビクタスとの連携方針に沿った現在までの取り組み状況についてお聞かせください。またスポーツを通じ子どもたちの夢を応援する取り組みとして広く寄付を募っておりますが、現在までの寄付金額とその用途についてお聞かせください。中項目2点目、競技環境の充実についてお聞きします。留萌市は従来より市民がスポーツを行うために借りられる施設はスポーツセンターをはじめ学校開放事業など数箇所に限られておりますので、特定のスポーツ人口を増やしたり競技の強化を図るための練習施設を確保することは困難な状況となっております。このような状況下において卓球の町留萌を推し進めることには環境の整備が整っていないように思われますが、市民のスポーツに対する裾野を広げるためにも留萌市におけるスポーツ施設の充実を図ることが必要であると考えます。市長は現在のスポーツ施設の現状についてどのように捉えているのかお聞かせください。また卓球の競技環境の充実を図るためにも施設や住環境の整備について市長の考えをお聞きします。以上で1回目の質問を終わります。
答弁を求めます。市長。
後ろ議員のご質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目、高齢者福祉の施設支援施策についての中で、中項目1点目、高齢者福祉サービスの充実として地域包括ケアシステムの構築に向けた見守りネットワークなどの取り組みについて事業内容のご質問でございますが、地域包括ケアシステムは地域の実情に応じて高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じた自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防、生活支援、住まいについてのサービスや権利擁護、成年後見制度などの必要なサービスが一体的に切れ目なく提供される体制であります。この構築に向けた事業につきましては、医療と介護の連携推進のための研修会開催、認知症施策の推進に係る認知症初期集中支援チームによる支援、困難な事例などを検討する地域ケア会議の開催や介護予防の推進、総合相談事業や高齢者の権利を守る権利擁護事業など、地域包括支援センターにおいてさまざまな事業を実施しているところであります。高齢者見守りネットワーク事業につきましては、市、市民、関係機関、事業所等が連携して、地域全体で高齢者の見守りなどを行い、異常などを発見したときに迅速に対応できる体制を確保することにより、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できるよう支援するもので、地域包括支援センターにおいて、各事業所や医療機関、薬局、民生児童委員、 市民から見守りによる情報提供や連絡をいただいているところであります。今後におきましても、地域包括ケアシステムの構築に向けて、見守りネットワークなどの各種事業の取り組みを進めてまいります。次に中項目2点目、介護人材の確保についてのご質問でございますが、第8期介護保険事業計画の介護サービス見込み料等に基づき、都道府県が推計した介護職員の必要数を集計すると、高齢化が進んでおり、介護サービス量が増加傾向にあることから、令和2年度には全国で約280万人の介護職員が必要となり、約69万人不足するものと推計しております。このため、国におきましては、介護職員の処遇改善や多様な人材の確保、育成など総合的な介護人材確保対策に取り組むこととしているところであります。介護人材の確保につきましては、各事業所において国の介護報酬の処遇改善加算による資金改善などに取り組むとともに、北海道の地域医療介護総合確保基金によるさまざまなメニューを活用しながら、介護人材の確保や育成に取り組んでいるところであります。私といたしましては、介護人材が充足されていないと認識しており、地元企業応援基本条例に基づく人材育成支援助成金及び人材確保等支援助成金などについても、事業所と情報共有しながら、国や北海道と連携して介護人材の確保に努めてまいりたいと考えております。次に大項目2点目、障害者への市の取り組みの中で、中項目1点目、道路公共施設における整備状況として、障害がある方が暮らしやすい町となるための道路環境の整備方針についてのご質問でございますが、市道における歩道のバリアフリー対策につきましては、平成12年に施行された高齢者・身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律、いわゆる交通バリアフリー法の制定以降、随時歩道の設計基準が改定され、市道における歩道のバリアフリー対策を実施してきているところであります。具体的な対策といたしましては、道路の改良整備時に合わせ、歩道に一定勾配の幅員を設けて延長的に連続する構造を確保するとともに、車道側との境界縁石の高さを低くし、低下縁石の厚さを薄くして段差縮小を図るなどのバリアフリー対策を実施してきているところでありますが、一方では道路用地幅の制約から、歩道幅員の狭いところでは一定の観光バイク間を設けることができないほか、段差の小さい薄い縁石につきましても、車両の出入りの影響で破損が多く見られることから、使用状況などを考慮した上で、今後も道路の改良整備に合わせて バリアフリーに配慮した道路環境の整備を行ってまいります。また、縁石や舗装路面の破損普及、薄い松周辺の沈下段差の補修など、利用者の通行に支障となっている季節道路の維持管理対策につきましては、限られた予算の中、危険度の高いところから優先的に維持補修を行っておりますので、今後も現場の状況を確認しながら対応してまいりたいと考えております。次に、庁舎での窓口サービスを利用する際、人的支援など体の不自由な方への安心安全な配慮についてでございますが、市庁舎におきましては、これまで障害を持つ方などが利用しやすい専用駐車スペースの設置や多目的トイレの設備、多目的トイレの整備、本庁舎出入口には車椅子を配備するとともに、税務課市民税係を本庁舎1階に配置するなど、来庁舎の動線を考慮し、複数の要件がワンフロアで完結できるよう、窓口サービスを行う部署の配置の見直しを進めてきたところでございます。また、体の不自由な方だけではなく、お困りの様子をうかがえる来庁舎を見かけたときには、積極的に声掛けをさせていただいているほか、階段を利用することが困難な方に対しましては、1階の市民ラウンジをラウンジなどでお待ちいただき、要件先の職員が出向いて対応応対するなど、職員一人一人が丁寧かつ適切に対応するよう心がけているところでございます。次に、中項目2点目、障害児福祉サービスの充実として、障害児福祉サービスの利用者が増加傾向にあるが、留萌市はこの状況をどのように捉え今後対応していくのかについてのご質問でございますが、当市におきましても全国的な傾向と同様に増加傾向が続くものと考えているところでございます。増加の背景には本人やその家族に対し発達の遅れの可能性がある段階から早期に身近な地域で支援できる体制があることや、発達障害についての認知が進んだことなどにより、従来、障害とは認識されずに育てづらさ、生きづらさを抱えていた対象者が、発達支援につながるようになってきたことがあると考えております。市といたしましては、障害児福祉サービスのニーズに対応できるよう、引き続きサービス提供体制の充実に努めてまいります。また、サービス提供事業者には、施設の新設などの際に利用可能な社会福祉施設整備助成制度に関する情報や、運営に関する情報なども積極的に提供し、必要に応じ、申請などの手続きにつきましても、連携しながら対応してまいりたいと考えております。次に、大項目3点目、交流拠点としての道の駅留萌が今後の展望の中で、中項目1点目、道の駅施設の運営状況についてのご質問でございますが、道の駅留萌については、令和2年7月に開業し、令和2年度においてはアンテナショップやチャレンジショップなどの利用者も含め約29万人と前年度までの公園利用者と比較し約 2.8 倍の入り込み数となったところでございます。また令和3年度においても新型コロナウイルス感染拡大に伴う 緊急事態宣言やまん延防止等重点措置などによる施設の閉鎖期間があったにもかかわらず、約30万人と前年よりも多くの方にご来場いただいているところであります。4月29日にオープンした屋内交流遊戯施設チャイルモにおいても、アンテナショップやカフェに個別のカウンターがないため、それぞれの入り込み数は把握できておりませんが、施設全体としてはオープンから5月末までに22,672人と多くの方にご来場いただいているところでございます。次に中項目2点目、屋内交流遊戯施設チャイルモの現状と課題として、遊戯広場の現在までの利用状況についてのご質問でございますが、遊戯広場につきましては、4月29日のオープンから5月末までに大人と子ども合わせて3791人の方に来場いただいております。内訳といたしましては、市内在住の方が 45.7%、市外在住の方が 54.3% とゴールデンウィーク期間中であったこともあり、留萌への里帰りや札幌や旭川方面からの新たな目的基地として市民のみならず市外からの方にも利用されたものと推測されております。また利用した子どもたちを年齢別に見ますと、0歳から6歳までの未就学児が1367人で全体の 75.7% と大半を占めている状況でございます。次に今後における課題や改善点についてのご質問でございますが、屋内交流遊戯施設チャイルモにおいてはオープン間もないこともあり、利用者の意見の聞き取りなどは行っていないところでありますが、施設内におけるスタッフと利用者との会話の中で楽しかった、また利用したいという声が多く、市外からの来訪者からは施設を利用するため、また留萌を訪れたいという声が多かったと聞いております。また施設のオープン前に実施した市内幼稚園保育園児を対象としたお試しチャイルモでは、保育士から今後も施設を活用したいという声が多かったところであります。一方で木製バンクやクライミングウォールなどで子ども同士の接触、転倒や転落などへの安全対策に対する意見が寄せられていることもあり、今後実施を予定しております市内小学校、保育園、幼稚園などの無料での団体利用事業において、利用された先生方からアドバイスをいただき、改善点を洗い出しながら多くの方が安心して利用できる施設を目指してまいります。次に大項目4点目、卓球の町留萌の基盤づくりの方向性についての中で、中項目1点目、株式会社ビクタスとの連携方針として、連携方針に沿った現在までの取り組み状況についてのご質問でございますが、令和3年11月5日に株式会社ビクタスとの包括連携協定を締結し、卓球を通じた子どもたちの競技力の向上や市民の健康増進、卓球によるスポーツのまちづくりの推進などについて、相互に連携・協力しながら地域活性化に向けた取り組みを進めているところでございます。また、令和3年4月1日より株式会社ビクタスより市職員として指導者人材を派遣いただき、市内中学校・高校生の競技力 強化により全道全国大会での活躍のほか、コミュニティセンターや児童センターなどにおいて気軽に卓球に触れ楽しむことができる環境づくりに向け、先般卓球台を4台ご寄付いただいたところでございます。今後につきましては包括連携協定の連携協力事項に基づき競技力強化に向けた新たな指導者の育成に取り組むほか、3歳から100歳まで取り組める卓球の特殊性を生かし、卓球を通じた市民の健康づくりの推進、さらには子どもたちの裾野拡大に向けた卓球環境の充実を図りながら、卓球の町留萌として地域活性化を図ってまいりたいと考えているところでございます。次に、スポーツを通じた子どもたちの夢を応援する取り組みとして、広く寄付を募っているが、現在までの寄付金額と用途についてでありますが、寄付金の状況といたしましては、令和3年4月よりスポーツを通じた子どもたちの夢を応援する取り組みとして募り、令和3年度実績として件数2492件、金額は3938万1000円となり、寄付者をはじめ多くの方々の共感を得ることができたものと感じているところでございます。寄付金の活用用途といたしましては、卓球をはじめとしたスポーツ競技力の強化に向けた練習環境の整備、遠征費支援や合宿誘致支援などのほか、子どもたちのさまざまなスポーツ振興への活用を検討するとともに、引き続きホームページや SNS などを活用しながら、頑張る地域の子どもたちの姿なども発信してまいりたいと考えております。次に中項目2点目、競技環境の充実の中でスポーツ施設の現状についてどのように捉えているかとのご質問でございますが、市内にはスポーツセンターや勤労者体育センター、温水プール、ブルモなど、教育委員会が所管するスポーツ施設のほか、公園内に設置されている野球場、ソフトボール場、陸上競技場、サッカー場、テニスコートなどの施設に加え、地域における身近なスポーツ活動の場として、学校教育に支障のない範囲で、学校体育館の開放も行っているところでございます。ここ数年は新型コロナウイルスの感染拡大に伴う施設休館の影響により利用者数が減少となっている施設もございますが、令和2年度にアセス車を導入いたしました鴨岩スキー場につきましては、クロスカントリーコースだけではなく、ゲレンデの圧設も可能となったことから、令和3年度においては、自衛隊の訓練会場として多くの利用があったほか、小学校のスキー授業についても、利用回数の増加により、前年度と比べ、約1200人の大幅な利用者増となったところでございます。各施設とも設置からおおむね数十年が経過し、施設自体の老朽化や備品の劣化など課題があるものの、少年団活動や部活動など青少年活動を中心として広く市民に利用されているほか、令和3年度より留萌中学校が新たに学校開放に加わるなど、既存の施設を活用したスポーツ環境の充実にも取り組んでおり、今後も現状の施設を有効活用しながら、身近な地域で誰もがスポーツを楽しむことができる環境づくりに努めてまいりたいと考えております。次に、卓球の競技環境の充実を図るための施設や住環境の整備についての私の考えでありますが、 卓球の競技環境といたしましては、令和4年4月1日に留萌地域人材開発センター運営協会と留萌市専用卓球練習場に関する覚書を締結し、木工系実習室を専用練習場所として高校生を中心とした練習環境の構築にご協力いただいているところであります。また住環境といたしましては、留萌市内には下宿先などが少なく、多くの学生を受け入れる環境が整備されていない現状にありますが、卓球やスキーを中心に優秀な指導者を慕って移住する子どもたちが増加しているところでございます。私といたしましては、留萌市内の子どもたちと移住してくる新たな留萌の子どもたちが切磋琢磨しながら目標に取り組むことができる競技環境や越境者などを受け入れる住環境整備の必要性につきまして十分認識しているところでありますので、関係者や民間事業者などのご協力もいただきながら検討してまいりたいと考えているところでございます。以上です。
後ろ議員。
はい、ありがとうございます。大変丁寧なご答弁でしたので、道の駅の中から1点だけお聞きいたします。今後実証予定している利用者利用された先生方からいろんなアドバイスをいただき改善を考えていくというご答弁でしたが、以前私がチャイルモを利用したときに2ヶ月未満の赤ちゃんがお母さんがずっと抱っこしたまま3歳の男の子と一緒にいました。でお座りもできない寝たきりの赤ちゃんなんですが、その赤ちゃんからも100円がかかることを考えてみましても、入場料の見直し、料金設定の見直しが必要ではないかと考えますが、市長の考えをお聞きします。
市長。
抱っこされているお子さんというお話ですが、施設の中には本当に、幼児乳幼児用の施設ということも考慮されているということで料金をいただいたというふうに思っています。基本的には料金をいただくということは皆さんにもご理解をいただいているというふうに考えているところです。現在市としては団体利用などさまざまな角度で今後利用について料金を取らないということも検討はしているところですが、現状としてはやはり料金というのは設定をさせていただき、子どもたちにも理解をしていただきながら施設の永年化、そして施設を大切に使っていく、そして何か必要な時にはいただいた料金を活用しながらですね、永前修繕、そして更新、さまざまなことに活用させていただければというふうに考えているところです。
後ろ議員。
では次に卓球の町留萌の方向性についてお聞きいたします。先ほどのスポーツを通じた子どもたちの夢を応援する取り組みといたしまして、昨年度は4000万近い寄付が集まっておりますが、現在までのその寄付金の使い先をお聞きしたいと思います。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。市長が特に必要と認めるということで、スポーツを通じた子どもたちの夢の実現ということで、先ほどご答弁いたします3800万ほどご寄付いただいています。そのうち、必要経費を除いた1800万ほどがですね、基金としてですね積み立てを行って、今年度の予算に、他の財源も含めて充当しております。具体的にはですね、卓球の競技力強化に向けた練習環境の整備として、ビクタスとの連携による卓球まちづくり推進事業、こちら約1200万ほどです。 ですね。また、遠征費支援ですとか合宿の誘致支援、中高部活動支援ということで子どもたちの夢チャレンジ支援事業、こちらについては870万ほど、また地方からの越境学生との受け入れ支援ということで、移住定住促進実証試験実験事業ということで、こちら越境学生等の家賃支援ということで、760万ほど、また怪我予防を含めた体づくりの普及啓発指導ということで、コンサドーレとの連携によるスポーツを起爆剤とした人づくり、まちづくり事業ということで、60万円ほどということで、こちら当初予算の方でですね、充当しているということでございます。以上でございます。
後ろ議員。
留萌市では今年度からふるさと納税課を新設しまして、ふるさと納税の倍額を目標とし攻めの戦略を行っております。ふるさと納税の使い道として一番にはスポーツを通じた子どもたちの夢を応援する取り組みとあり、内容としまして留萌市は卓球の総合メーカービクタスと連携した子どもたちの夢を応援する取り組みに活用するとあります。しかし子どもの夢はスポーツだけではないですし、卓球に特化した寄付の使い先だけではなく、留萌市に住む夢に向かって頑張っているすべての子どもに寄付金が使われるべきであると考えますが、市長のお考えをお聞きしたいと思います。
市長。
議員おっしゃる通りで、際立って目立ってそういう卓球という状況になってますが、全体的な予算の配分の中ではこの応援基金もきちっと使わせていただいているということをご理解いただきたいと思います。
後ろ議員。
はい、わかりました。それでは次に留萌市移住定住促進実証実験事業実施要項について何点かお聞きいたします。まずこの事業は実証実験ということですので、事業期間をお聞きしたいと思います。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。こちらですね、現在、留萌市に移住というか、スポーツ文化活動を、行うということで、引っ越し等をいただいた方に対する、支援ということで、越境学生を想定した制度設計となっております。こちら実証実験としてですね、期間を定めておりまして、当面ですね3年程度ということで、また事業の見直し、また新しいですね、寮等のですね、ハード整備ができた際にはですね、また再度見直していくという形で、取り組んでいきたいと思ってございます。以上でございます。
後ろ議員。
はい、一応3年ぐらいということでは分かりました。またこの実験事業では増毛町、小平町を除く13歳から18歳までの目標に向かって意欲的に取り組みたい子どもとその家庭が対象とされております。市からの助成としましては、交通費は公共交通を利用した場合は往復の費用、自動車の場合は1キロ37円で積算し、高速代も助成、宿泊費は原則市内の宿泊施設で2泊まで助成、留萌市に移住し、引っ越しを行った移住者に対し20万円まで助成、物件を賃貸する際に利用した敷金、礼金、共益費、売買手数料の費用を助成、また家賃費用として月に2万7000円の助成と手厚い助成内容になっておりますが、留萌市に移住定住を希望する大人に対してはどのような市の施策があるのかお聞きしたいと思います。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。こちらはですね、先ほどもお話した越境学生に対するですね、制度設計ということで、体験、そして引っ越し、家賃助成となってございます。大人といいますかですね、留萌市にとってはですね、U ターン、UIJ ターンでですね、移住してきた方に対してはですね、都市部からの UIJ ということになるんですけれども、そちらに対してはですね、国等の助成制度に留萌市も負担しながらですね、制度を持ってございます。また引っ越し等ですね、企業が負担した際にもその企業に対して4分の3支援する制度も持ち合わせているところでございます。以上でございます。
後ろ議員。
その制度は東京23区から来た制度だと思うのですが、それは国とかどうではなくて市独自のそういう移住定住の大人に対する施策があるのか、もう一度お聞きしたいと思います。
地域振興部長。
はい、こちらですね、 今後の、まあ、現時点ではですね、単独での移住施策ということで、大人に対する制度支援は持ち合わせていないということでございます。ターゲットをですね、どこに絞って移住施策を講じるかということも引き続き検討しながらですね、進めてまいりたいと思っているところでございます。
後ろ議
員、はい、次に家賃支援助成を受けました越境者9人中1人しか留萌市への住民登録がされていませんが、市政執行方針では越境学生の受け入れに伴う人口増加が明確に示されております。この状況に対しまして市長の考えをお聞きしたいと思います。
市長、
中学生、高校生等におかれましては、当然住所を移す場合に世帯主、等が必要になってくるということもあって、簡単に住民票を移すということができないという、法律に基づくものもあります。人口増加というのは住民票を移して数が上がるということと、もう一つは国勢調査によって、調査される数字がですね、いろいろ交付税に反映されたりということもあります。今住民票を移した移さないという論点のことをではなく、そこに住むことによっていずれかにまた住民票を移していただいたりすることもですね、視野に入れながら進めているということでご理解をいただきたいと思います。
後ろ議
員、市民の方もそういうふうに納得していただけたらいいかなと思っております。次に留萌市にはこれまで20年にわたりボランティアで多くの子どもや市民を指導してきた地元クラブチームがありますが、今まで長年利用してきた練習場を突然市の専用とし、4月1日にパワースポルモイと市が覚書を締結するなど、市がパワースポルモイの木工系実習室を新たな卓球拠点といたしました。市長も当然地元クラブチームの長年にわたる地域への貢献度の高さはご存知だと思いますが、急にパワースポルモイの練習場が市の卓球拠点となった経緯をお聞かせください。
市長、
本当に長年指導されてきてですね、卓球の選手育成に努めてこられたことも十分理解をしてますし、しかしながら練習会場がパワースポという限定はなかったというふうに、20年間使ってたという限定はなくですね、やはりそれぞれ独自の練習場所だとか、またスポーツセンターを活用したりということで、昨年昨年からですね、パワースポを使ってたということで、私どもとしては一緒にそこを活用できるということで、進めてきたところですが、実態的には管理者からの容認がないまま使われてたということも踏まえてですね、私どもで一度整理を管理者と整理をさせていただいて、まずは市が借りて、そしてみんなが使えるような環境にしていこうということで、今年から進めさせていただいているということでご理解願いたいと思います。
後ろ議員、
それでは4月からこれからは市だけではなく皆さんで使っていくという方向で持っていくということでよろしいんでしょうか。
市長、
そういう流れで進めさせていただいておりますが、基本的に今高校の部活動において大変体育館が狭隘ということで、なかなか高校の部活動の練習場所がないということで、現在は高校生が優先的に使えるような環境と、そしてそこに合わせて子ども小中学生も含めていつでも練習できるという体制でいる状況ですが、なかなかその木工室の広さ的には全員を受け入れることができないという今状況になっているというふうに確認しております。
後ろ議員、
はい、ですね、長い間子どもたちを指導し、毎年のように全国大会に生徒を送り出してきたクラブチームのほかにも、卓球愛好家の高齢者チームなどが市内にはたくさんあります。これらのチームではスポーツセンターなどの使用料金の助成もなく、週に一度午前中の3時間で半面使用3645円を払い、年間では10万円以上の施設使用料となっております。卓球の町留萌にするのであれば、留萌市はもっと広く市民の健康や子どもたちの裾野拡大など市民全体への卓球に対する施策が必要ではないかと考えますが、市長の考えをお聞かせください。
市長。
まあ、今までさまざま団体がスポーツセンターを利用する場合は当然使用料を支払っての利用という形になっております。単に卓球の町だから全部がお金をかけないとかそういうことではなくてですね、やはり必要なところについてはやはり当然私どももパワースポに対しても使用料を払って行っておりますし、まあさまざまな例えば卓球台のを整備するですとか、設備に関して市が協力するですとかということも踏まえてですね、まあ卓球協会そしてスポーツ協会などとも協議しながらこれを進めていきたいというふうに考えているところです。以上です。
後ろ議員。
それでは今まで今市長の方から卓球協会の名前が出ましたので、それでは今まで卓球協会とはどのような協議がなされたのかお聞きしたいと思います。
地域振興部長。
はい、いたします。まあ、昨年ですね、ビクタスの方から指導者の派遣をいただきまして、また、当市の職員ともどもですね、卓球協会の関係者と、まあ、この地域でどのように進めていくかという協議はですね、再三まあ行われていたということをお伺いしております。また高齢者の卓球教室等に関しましてはですね、卓球協会主催の事業に対して、まあ、当市の指導者もですね、そういう指導に関わるような、教室等の開催についてはですね、協議してきたということは状況でございますし、まあ、今後もですね、ビクタスの方から派遣いただいた、元オリンピック選手等もですね、留萌に来ていただいて、高齢者向けのですね、教室を行うということで伺っているところでございます。以上でございます。
後ろ議員。
今後は卓球の町留萌を目指すためにも、卓球に関するさまざまな団体との関係性を市が中心となって築いていただきたいと考えますが、市長の見解をお伺いいたします。
市長。
基本的には市が中心となって、まずは団体の方が優先的にそれぞれの考え方を示していくということと、必要な時に市としてやはり協力をしていくことがまずは基本ベースだというふうに思っております。現状として卓球含めてですね、今指導者が派遣されてきている中においては、市が中心となってさまざま卓球協会含めてお話をさせていただいているということでご理解をいただければと思います。
後ろ議員。
それでは、市外からの学生を受け入れるための寮とか学生の下宿など越境学生が安心して生活し、でスポーツなどに専念できるための住環境の整備を整える必要性を認識していると市長はおっしゃいましたが、それらの今後の予定についてお聞きしたいと思います。
市長。
住環境現在、下宿先としてですね、協力いただいている、市民の方にも感謝を申し上げなきゃならないんですが、まあ、それ以上に、なかなか広がってないという状況の中、まあ、現在、民間事業者と、 寮の建設にご協力いただけないか含めて協議を進めさせていただいております。まだまだ結論には至っておりませんが、なんとかやはり住環境の整備に努めていきたいと考えているところでございます。
後ろ議員、
最後の質問になります。この事業の今後の方向性として、税金を投入するからには市民の意見や要望を取り入れることが大切だと感じています。職員は市民に対しまして丁寧な説明や職員としてのコンプライアンスの確立が必要だと考えますが、市長の考えをお聞かせください。
市長。
まあ大変申し訳ないんですけど、ごくごく当たり前のことをお話しされていると思いますが、このごくごく当たり前なことが一歩間違えば大変なことになるというのも承知しております。職員にはきちっとコンプライアンスを守りながら進めさせていただくよう、再度部長会議となり含めてですね、共有の認識をしていきたいと思っております。以上です。
11番、後ろ議員の質問を終わります。